宇部と
勝の世界の歩き方。
世界の歩き方番組パーソナリティの宇部と
勝です。この番組は世界一周とロングトレイルの旅をしてきた宇部と勝が日常の気づきや旅から得たこと、学んだこと、旅のエピソードを踏まえてお話しする番組でございます。配信は毎週土曜日20時となっております。本日9月3日土曜日ですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
帰ってまいりました。
お帰りなさい。ご無事で。
いやいや、まあまあ全然無事は無事ですけど、ちょうど8月のもう最後にピタッとかやってきましたね。
いや、ちょうど3週間プラス1日か。
そうね、20歩いたのは22泊23日って感じかな。
いやー、まあ、どうでしたかっていう言葉に尽きるんですけど、
まあちょっとその辺本編でゆるっと話していきましょうよ。はいはいはい、なんかいろいろありますよね。
そうですね、その前に、
うん、
あの我らのスポンサーの平山ファームさん
スポンサー
の方に
はい、はい、
あのスポンサーコールそろそろした方がいいのかと思います
よ、ね、そうね、この番組は
この番組は、
ね、平山
この配信は
提供でお送りしてますって、ね、何か届きましたか。
トマト、そう、あのトマトのお酒、ワインですかね。
うーん、トマトのワイン、う
ん、なんか大学生と、なんか大学生に協力してちょっとトマト、平山ファームさんをのトマトを 100% 使用したお酒を作ったみたいで、
すげえやってるね、みんな。
やってるね、
やってるね、
やってる農家が多いです
やってる農家多いわ、すげえ。
すげえよ。あの僕もお酒作ってるじゃないですか。作ってるじゃなくて、宮下さん
そう、ね、
作ったのがあるじゃないですか、
うん、
この間あのブルーベリー農園から配信したんですけど、
ああ聞いたよ、あの感極まって変な感じのやつでしょ
情緒不安定
どうしちゃうべと思って聞いてたよ
俺も
歩きながら
俺も喋りながら どうした、なんか急に、なんかなんでそこで泣くのっていう、なんか小学生の歓喜余り方だったけど気持ち悪い気持ち悪いとか
いろいろいろいろあったよな。なんかちょっと気持ちよなってもだかな、この感情は何なんでしょうねってずっと言ってる誰も分からんやろそれ
いやいや、でそれでさ、あのノコギリ山からね、うん、歩いてくるハイカーがいつかこのお酒をとかって、なんかそれを表現したいみたいなことを言った時に、もうお酒できてるっていうのが早っと思ってさ、
うん、
これからそれをなんかそれを表現する活動をしていきたいと思ったら、もう物ができてるっていう。
そうね、ありがたいね。
ありがたいですよ、なかなかこうやって先を行く農家の先輩方が、
うん、
同世代の先輩方が引っ張ってくれて、
うん、
ねえ、ちょっとありがたいなって。
そうね、
その言葉に尽きますけど、
そのこの前いつだったっけ、あれ7月やったかな、あの与謝野町で宮下さんも出店してた、はいはい、あのホップのイベントかな、うん、でそこで、うん、あの宮下さんのラジオにもエレクトークにも出てた、あの藍染めの人、
はいはい、
うん、もうまあ来てたんやけど、うん、であのイベントの次の日に佐伯さんとこのスローファームさんの草刈りを行きましたみたいな配信をしたと思うけど、
うん、
で、うん、あの世界あ旅と言葉をやってるあのベンさんベストとも行って、
うん、
でサトルさんと純子さんともう一人僕の友達の宮ちゃんっていうので5人で草刈りしに行って、うん、それが結構ね楽しかったんだよ。その普段やらへんことやからさ僕ら、
うん、
でも農家さんからしたらずっとこう気がかりになってる、あそこの草抜かなあかんけどそれやってる時間ないみたいな、なんかそれがすごい、こっちもなんかやった感もあったしすごい綺麗になったし、
そうね、そうやった感はできますよね、う
ん、でまあ佐伯さんも本当にこう感謝してくれて、もうなんかこんな仕事させてごめんねみたいな感じだったけど、うん、僕らからしたら全然新鮮なことやったから、それで喜んでくれるっていいよねみたいな話をしてたら、まあベンさんがなんかこういうのええなーって、その藍染めの人は京都でやってるのね、
はいはい、
でベンさんも京都に住んでるから、なんかその第2弾みたいな感じで藍染めの収穫の手伝いしに行くみたいなのを 28日かな、8月のやりに行ってましたね。
うん、うん、
なんかもうね、人手が足りない農家さんにゲリラで手伝いに行くみたいな、なんかそんな活動が、あのこっそりと動いたりしますね。
流行ってらっしゃるんですか。
そうや、流行ってそうやね、京都そうやね、京都ばっかりやけど
界隈では
、うん、それこそ前のゆうちゃんの配信でも言ったけど、宮下さんのリンゴの収穫の繁忙期に手伝いに行きたいなと思ってたでしょ、
うん
うん、そんなん僕はもちろん農家じゃないから分からんけど、あの DIY でやってる時のさ、漆喰塗りに来てくれたやんか、
うん、
あんなんとかマジで助かんのよね、ほんまに、
うん、
絶対一人じゃあんな時間で終わらへんことをさ、うん、来てくれて、なんかそういうのがちょっとこう農家さんもそういう部分あるのかなと思ったから、なんか
他もあるでしょう、
あるよね、うん、
スポット的に欲しいっていう時ね、
うんうんうん、なんかそういうので手伝いに行ける輪が広がってったらおもろいなと思ってね、
はいはい、
うん、
ね、それが一つのなんか農業を通じたコミュニケーションができ
る、
すごくお互い気持ちいいっていうか、
うんうん、そうね、なんかハイキング一緒に行くみたいなのも、まあ、1泊2日とかしたら結構同じ時間同じ空間で過ごすし、いろんな会話も出てくるのもあるけど、なんか農作業一緒にするって前、レオ君とか大ちゃんとかタヤス君とかと、
うん、
あの、うん、いろいろやりに行ったけど、なんかそれも結構近しいとこあるよね、同じこう目的を持ってさ、なんかまあ宇部社長に、ああだこうだ言われながら分かりました言うてやっていって、こうできていく感じとかが、なんか、うん、その時まあね、レオ君もタヤス君も大ちゃんも同じようなテンションでね、あのこう、うん、多分話はできたやろうけど、多分そこになんか全然違う角度の人が入っても、なんかそれはそれですごい関係ができていってたかもしれんなって思ったりして、
うん
うんうん、そう、農業を通じたコミュニケーションです。
それが売りの番組です。
旅の話どこ行ったんや。
全然関係ない。でも農家さんとね、つながりがすごく持てるようにな
ってるの嬉しいっすね。ほんまそうだね。あ、てかその平山さんからのトマトのお酒飲んだの。
そう、それをなんか一人で飲むのって、まあなんか味を確認するって感じになっちゃうじゃん、
うん、
なんかどうしてもさ、うん、美味しかった、
うん、
なんかちょっとブドウの方がいいな、平山さんもなんか、いや、やっぱりブドウの方が美味しいっすよっていう話はしてたんだよね。でもこれをなんかそれこそマサルとかが手伝いに来てくれた時にみんなで飲める方が、やっぱりお酒って僕の中でなんか毎晩飲むものっていうよりかは、そういう楽しい時に飲みたい、つば九郎スパンキーを一緒に飲める人とね、飲める方が楽しかったし、そういう時に取っとこうかなと思っているので。
OK です、わかりました。
次回そういう機会があれば飲もうかなと思っております。
わかりました、平山さんありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、
でですよ。
そうですね、でですよ。
あのでですよ、
うん、
一つね、あのマサルくんの前回の配信を聞いて、はい、あの一つだけ言いたいことがあるんですよ。
はいはいはい、何でしょう。
あの僕があの宮下さんのサプライズをなんか、うん、なんかなんだよ、あの我慢できずに喋っちゃった残念な人っていうようなあの切り取り方をしてたと思うんですよね。
はいはいはい、
あれを聞かれた人は、宇部さんそれ黙ってないといけないの、なんか我慢できずに喋っちゃったんだみたいなあの風に映ってると思うんですよ。それだけはね、ちょっと弁解したく
て。はいはい、どうぞ。
はいはい、あの小谷でやったっけね。
そう、
小谷、まず宮下さんからその日の、まあ、昼かな、
うん、
今日の夕方か夜ぐらいにマサル君のところに助け引きしに行こうと思ってるんだよねっつって、はいはいはいっつって、でウベッチの方からマサル君がどこら辺にいるのかって聞けたりするみたいなこと言われて、まあ怪しまれないようにするって言ったら、まあ、収録がね、それこそあのしないといけないっていう話をしてとか、
はい、
それで場所ぐらいどこどこのキャンプ場にいるとか、
うん、
いう探りは入れられるかなっていう話をしてたの、お昼にね、
うんうんうん、
で7時ぐらいに、まあ、今から出ようかなっていう感じだったかな、皆さんが、
うん
うん、で結局 8時ぐらいに長野を出ることになって、おいおいおいと思った、そうね、夕方に出るって言ってて、うん、で8時になって今から出るって言ってて、うん、で大体マサルも白馬か小樽ぐらい、ぐらいかな。だから長野市から1時間、
うん、車でね、8
時に出て9時過ぎとかに着くぐらい、うん、でマサルがまずキャンプ場にいるのかもどこにいるのかも分かんない状況で、で、ま、宮下さんとやり取りして、うん、進みながら電話したんだよね、うん、でちょっと8時半ぐらいにマサルに電話するわっつって、うん、ちょっと探り入れるわって、うん、でマサル君に電話したわけです。
はいはいはい。
したら 9時ぐらいかな、うん、8時半か9時ぐらい、9時前に、うん、なんだっけ、あの宮山にいる、
宮山キャンプ場で、もう糸井川です。
あのGoogle マップ見たらさ、なんかキュイーンっつってもうほぼほぼ日本海行っちゃってて、
そう、
あの2人の想定のね、もう範疇の外にえ、あ、この人そこに行くとしたらあと1時間半ぐらいかかるじゃんって思って、うん、10時ぐらい、
うんうん、
でマサルまだ歩いてるっつって、歩いてる、あともうちょっとね、その知り合いのゆ
う
くん、
はい、そう、
大学生の会うから、うん、って言ってキャンプ場に行って、で2人で酒盛りとかをしてくれるんだったら、うん、僕も言いませんよ、
はい、はいはいはいはい、
宮山キャンプ場のところにいるのをね、うん、言うので、うん、でマサルも着いたらその子とお酒飲むよねみたいな感じを1個だけ聞いたら、
う
ん、
そうね、
いや彼あの大学生だから飲まへんしあのお風呂行っちゃってるんだよねつって、
そうね、
でじゃ その子が帰ってきたらあのちょっとお話とかするよねっていう話も探り入れましたね僕。
言ってた。なんか探り入ってる気がすると思って。
なんかちょっとね、一緒に旅はしてないけど同じ道はね歩いたりしてるから積もる話もあるでしょうと
思って。なんだしなよみたいな感じだったもんな。空気的に。
夜、そう、いや。普通にそんな感じでもないし、あの朝起きたらおはようっていうぐらいじゃないって言われた瞬間にもう僕の中でも終わりだなと思ってこいつもう着いて10時前にはもうね風呂入らないって言ってたし
、うん、
もうテント立てて寝るぞこいつと思って深い睡眠に入るっていうところで、
ええ、
でもそこまで僕も探り入れてるっての分かったし、うん、なんかおかしいじゃん様子が
そうね。
で、あのまあ、僕こんなことね聞かないじゃんっていう話から宮下さんがあと1時間半ぐらいで2時間ぐらいかな、うん、かけていくと思うんでちょっと待っててあのしびれを切らして会えないっていうのがさ本当に不便でならなかったから
そうね、
10時11時まで運転して宮山キャンプ場着いたけど
どこ
ないっていうのがちょっと僕自分だったらゾッとするなと思って
本当よね、次の日も仕事があんのにさ、仕事終わりで来てくれてね、
あの痛い目を多分目をシパシパしながら宮山に向かってるのかと思うとね、うん、ちょっと合わせたいっていう方がねちょっと先行しちゃって
もちろんもちろんその気持ちはちゃんと組んでましたよ。ただあの
言葉
って難しいね一人喋りやから
前回の配信何も我慢できなくて喋っちゃったんだみたいなそれしか伝わってこない。びっくりした聞いてておいおいおいと思う。
まあ弁解の時間がありましたから、もちろん、は
い、
もちろんもちろん、いや本当
は
ありがとうございましたって感じでね。
本当ですよ、ゆうさんも来て
くれた。そう、ゆうさんも来てくれた、ナチュラルランカーズの、いやーほんまなんかすごいよね、すごいよな。
いやまあこれはまあ本編の方でお話し、
まあ、本編というかもうこのまま行きましょう。もうちょっと今回何もなくゆるっと行きたいんで、
うん、
もうこのままなだれ込みましょう本編まで。
いや、うん、いきなり深いっていうか、うん、すごくなんだちゃんとしたテーマになっちゃうけど、
あ、
なんかこの日本縦断の歩き旅が、
うん、
マサルだからっていうのもで結構旅ってさみんな違って、ロングトレイルって言われたんだ、その PCT とかって、
うん、
各々違って各々のストーリーがあるって、うん、まあもちろんあるんだろうけど、
うん、
なんかこういう 日本縦断とかする時のマサルの今回の出会い方って、
うん、
過去に知り合ってる人がなんかちょっとサプライズで応援したいとか、
うん、
そういう気持ちって見え隠れする場面って多かったと思う
ん
ですよ、
うんうんうんうん、
でそれって初めて日本縦断しようとした清田勝青年の時にはなかった出来事だと思うんですよね、はいはい、
そうね、
うん、だから SNS が発達したおかげで今こういう旅の仕方ができてるっていうのもあるけど、
うん、
でもやっぱり勝がやってるからなんかそこに行く人っていう応援しに行きたくなるっていうので、
うん、なるほど、うん、確かにね、
行ってる立場として、
うん、
歩いてみて、
うん、そうね、言ったら今までの今回以外の歩き方ってもう全部ルート決まってる歩き方やったんか、まるまるトレイルみたいな、
はい、うん、
で、まあ、どっちかというと世界一周とか日本一周の方がもう勝手に自分だけのルートを通ってきてたわけでしょ、
うん、
でまあ世界一周ちょっとこう、まあ、ゆうちゃんにも話してたけどもうなんか誰でも行けるやんみたいななっちゃってたかと、なんか日本一周の時のチャリンコの旅ってほんまにもう全部自由やった感じがあって、で自転車で旅してる人たまに北海道とかであったり道の駅であったりとかして、どういうの通ってきたのとかっていう話から俺たちチャリンコ旅してるよねっていう、こう共通理解があって仲良くなっていくみたいなのがあって、で今回のこの歩くルートって別になんていうの、日本一周ってチャリンコやったら大体こう海岸線を行きがちなのね、自転車の人たちって、やっぱ山の中入るのが気づかったりとか、まあ、海岸線走った方がこう気持ちよかったりもするから大体海岸線を行くから、まあ、もし海岸線を歩いて日本縦断とか歩いてしとったらそういう人たちに会ったかもしれんけど、
あ、同じ境遇
ね。そうそう、でも今回ってもう中に入っていってんか、
はいはい、
で初めの伊豆のルートとかも多分メジャーじゃないルートやし、で、うん、まあカバンもちっちゃいカバンで結構いろんないらないものを置いてったから、別になんていうかな、そのめちゃめちゃでかい川持って旅してます俺みたいな風に見えてないと
思う、地元何してんのってならない、
ね、そう、そこまでならない気がすんねんな。でそれで道路歩いてて、で富士山の御殿場口まで行って、まあ、富士山登り出したらみんな同じ格好してるやん、登山の格好してるし、で寝るとこも、まあ、キャンプ場とかがいい距離にあったからそういうところに行ってるから、そんなこうなんていうか物珍しさを感じられてないなって思ったり、
確かに
馴染んでしまってるって
、普通の人だと思われてる、
そうなんかどっかの山登ってきはったんやなぐらいの、
うん、
うん、っていうのが結構大きく違ったけど、
は
い
は
い、
なるほどね、
うん、はい、でもね、山ありとってやっぱ山の人たちがいるから全然なんていうかな、普通に今日どっか来はったんですかとか、まあ、そんな流れで実はここからただ歩いててここまで行くんですよで、そうね頑張ってねとかって話はあったけど、やっぱ道路歩いてる時にね、結構2人かな、1人はチャリンコで日本一周してる20歳の子に会ったりとか、うん、で、あとは糸魚川ゴールした時にちょうどビーチでゆっくりして、まあ、インスタにもあげたけどビーチゆっくりして糸魚川の駅の方に向かおうと思ったら、ほんまにでっかいもう70リッターぐらいのカバン背負ってゆっくり歩いてる人
に、何してんのって聞かずにはいられない
あ、いやもうこっちからいたいたと思って、やっぱいんねんなと思って、うん、それで話しかけて佐賀から、うん、鹿児島、あ、九州かの佐賀からもうひたすら北へ北へ向かって青森まで歩けたらいいなと思ってるんですよねみたいな子がいて、27歳とかやったからなんかもうちょっと前の僕を見てるような感じしたからさ、一緒に駅まで行って昼飯おごるから食べようよみたいな感じ で、うん、でその子も結構金カツカツで旅してるとか言ってたから、そんな外食なんて多分お昼ご飯食べないやろし、僕が日本一周した時にしてもらったことを返したいなと思って、もう、まあ、ランチもう好きなもん食べていいよ言って一緒に食べたりしたから、なんかそういう要素もあったなとは思うね、その日本一周の時の出会い方の初めて会う人たち、
なるほど、
うん、
はいはいはい、
でそれに今まで旅してきた中で出会った人とか最近、ラジオとか SNS で知り合った人たちのつながりで来てくれた人もいてて、
うん、
なんかこうなんていうかな、いろんなものがこうミックスされたような出会い方が多かった気がする。
あ、なるほどね、
うんうん、だこうたまたま出会う旅してる、ほんまに旅をしてる若い子たちとも会ったし、 山の中でハイキング楽しんでる人たちとも話もしたし、でこうわざわざ来てくれる人たちも来てくれて、うん、なんか本当にね、色鮮やかな旅でしたね。実際3週間しか、まあ、歩いてないけど、結構いろんな人に会えたなって感じやね。でしかも歩き屋が捕まえづらいやん、山の中入っちゃったらさ、電波も届かなかったりとか、充電も気にするから、ずっとこう飛行機モードとかにもしてたし、
うん、飛行機モード、まあね、はいはい、うん、
あでも一回あれやな、その山で、どこやったかな、あれ北アルプスのとこで、あの僕が登ってて降りてくる人がいてて、
はいはい、
なんかすごいこっち見てたのね、うん、そしたらあの、もしかしてマサルさんですかっていう、あの初めて会う人にインスタ見てますって言ってくれて、いてるんやそんな人と思って、なんかちょっと立ち話して嬉しかったのが一回あったかな。
すげえですね。
いやほんま SNS の恩恵ですよ、その辺は。
味噌汁笑顔のりょうくんなんか歩いたらとんでもないだろうねファ
ン。そうね、りょうくんはまあやっぱ YouTuber はね、 YouTuber やってる人は顔が出て分かりやすいから、やっぱ僕ら音声やしね、言うて SNS でやってるって言ってもそんなバンバン顔バンバン出してるわけでもないやん、動画もあんまり出してないしさ、
うん、うん、そうね、
やっぱ YouTube やってる人たちのこう顔の広さっていうのは
すごいね、
すごい
衰えてますね、
うん、だってりょうくんとほんま2泊3日で関西の山行ったら、もうほんま1日3人4人ぐらい味噌汁笑顔さんですかみたいな
すげえな、
うん、そんな感じやな。まあちょっと面白かったね、今回の旅は。
うん、
うん、期間は短かった。
どうでした、その、
うん、
その、まあ、セクションごとに何かどういう印象があったとか。
そうね、
心境的にもそのまあ富士、伊豆のところから富士山が一つの
距離だとして、はいはいはいはい、そうね、
南アルプス歩いて、
ま
あ、
うん、
八ヶ岳、北アルプス、
はいはい、
正面地、
そうね、確かに確かに、うん、そうですね。で、うん、まず歩く前にそのなんとかトレイルっていうトレイルじゃないからさ、結構ルートをどうするかとか結構なんか大変でめんどくさくて、うん、でペグで営業してる時にも、まあみんな山好きな人が来てくれた時にもういろんな地図広げて、僕そんな詳しく知らないから、南アルプスも1回しか行ったことないとか、八ヶ岳もまあ一部分しか知らないし、北アルプスとかもまあメジャーなところしかや、あの行ったことないから、どこがどう良くて、なんか小屋の状況とか天場がどうなんとか、なんかそんなんがすごい分からんかったから、結構ね、なんか本当にまあ PCT じゃないけど、どうやっていけばいいか分からんままスタートしたみたいな感じだったよ。
あ、本当。
そうだから水、うん、水場とかもさ、まあロード歩いたら別にコンビニ行ったりとかなんとでもなるけど、その低山とか歩いてる時の水場ってどうやってしんのとか、なんかそういうなんか不安要素結構ありながらスタートして、
うんうん、
で、まあ、伊豆の、今井浜ってとこから伊東のちょっと下ぐらいけど、そこから天城越えで有名なの天城峠、天城山、
うん、
ってとこから、伊豆山稜線トレイルっていうのがあるんやけど、そこも天場はなくてどっか寝なあかんみたいになって、一応あの山と高原地図を伊豆半島に持って行ってたけど、本当にどこで水取ったんやろうなみたいなのすごい悩んで、なんかたまにあるこうなんていうか道路とかもちゃんたまに交差するんやけど、まあその辺で水道から水取ってソーエアで飲んだりとか、なんか結構初めはこれ結なんてこれが続くのって結構めんどくさいなって思いながら。水のことが結構気になったかな、うん
うん、
でまあ幸いにも初めの2日ぐらいは、まあ、もう夏のもうど真ん中やったけど結構ガスってて暑くなかったから、 そんなに水も減らずに気にもしなくて、でそっから三島まで道路歩いて、もうこれは歩けんぞっていうぐらい暑くて、でもう見えてくるコンビニ全部に入ったりとか、で2時から3時がもうほんと暑くて、もう道の駅で、
はいはいはい、
もうこの時間外歩いたらあかんと、もう危険を感じて道の駅に避難したりとかして、で富士山が台風ですよみたいな感じになったから、
あれでかなり調子狂うよね。
そうやね、しかもまだスタートして3日目とかでその情報知っちゃったから、で1個歩きで全部つなぐって自分で決めたから、起こってきた、なんていうかな、新しい悩み事が、その富士山の台風来るのが12、13やったかなに台風が接近しますよみたいな、だから危ないからその日避けたらいいんやなと思ったけど、僕、10日に三島に着いたのよ、で11日の富士山は天気いいのよ、だから車やったら登山口まで行って登って降りてきたら富士山の前に終わんのに、僕そこまで歩くっていう一日を持たなきゃいけないからで御殿場まで歩いてテント張って台風なんか耐えるっていうのはできひん、怖いしやめようと思って、めっちゃ天気いい日には弟の小田原に弟住んでんねんけど、小田原行って
やってんだろうなってなるよ、
ね、そうめっちゃ天気良くてさでずっと弟の家でキングダム漫画読んで、で弟は仕事に行って疲れて帰ってくるのに、兄貴は何をしてたんやろ今日一日みたいなでそれなんだかんだ3泊ぐらいしたんかな、台風過ぎるのもあって、うん、でそっから富士山もうポッドキャストでも言ったけど、あの一日今まで一番しんどかったのかな、思い出に残る一日でしたよ富士山攻略戦はもうどこで寝たいねみたいな、ね、そう
で、まあ、何時間歩いたっていい
か、そうそう、だから小屋を利用すりゃまあ別にそんなのどうってことなかったけど、でも道路歩きで何時間かかるかっていうのもなんとなくしかつかめへんし、でその暑さによっちゃ全然進まへんし
はい、はい、
で道路確かね、三島から御殿場の登山口まで36キロあったよ、でそれだけで、時間で4キロ進めとしても9時間かかるのね、
うん、
でそっから登山口から上行くのに一応コースタイムが御殿場8時間やったかな、5本目から、うん、で登山口でちょっと仮眠したらいいかと思ったけど、なんか24時間検温をしてるスタッフの方々がいて、なかなかその寝れる状況じゃなくて、で休憩してからそのままもう行くしかないかと思って、まあ全然まだ時間はね5時6時やったから眠たさは感じなかったけど、もう9合目からが全然もう足動かんくてさ、もう眠すぎて、で風も出てくるし、まあ、雨は全然降らなくて天気は良かったから良かったんやけど、で山頂に着いたのが1時半ぐらいかな、そしたらもう山頂のご来光待ちみたいな人がもう寝袋とか入ってくるまって、なんかビバークじゃないけど何もしてたから、あもうここで寝てまえと思って、で2時間ぐらい寝てたらだんだんこうふわーっと空が明るくなってくるでしょ、4時半とかかな、そしたらもうすげえ人の声が聞こえてきて、でこう寝袋から顔出したらもう200人ぐらいいたんよ、もうあそこのご来光のポジションにめっちゃ人おるやんと思って、もう写真撮るのもういいやと思って、みんなが太陽上がってみんながどっか行ってから写真1枚だけ撮って、だからもう2時間だけ仮眠したかな、吉田口の方に行って元栖湖まで、正直湖登山口っていうね昔からずっと使われてる登山口があるけど、そこがね、うん、オレゴンかなって思った。
なんで
もうずーっとまっすぐやね、うん、緩やかに下ってんのよ、うん、17キロやったかな、だから4時間か4時間半ぐらいずっと同じ景色を見ながら歩いてたから、もう何も変わらなくて結構なんかしんどくなってきたね、なんかこう オレゴンの何森の中をひたすら歩く日とかあったでしょ、一日中同じ景色で、うん、あれをこうちょっと蘇らせたような気になってた、ね、
うん、
そうで、その日がまあ結構歩きすぎたから、足もねやっぱ道路も歩いたし富士山も登ったし下ってるしで、ね、結構なんか疲労と痛みがあって、テント張ったら結構足引きずるはまだいかんけど、なんかビッグ引きながら歩くみたいな感じで、いや次の日これ歩けんのかなと思ったらね、寝たら治ったね、
うん、でその日体結構出来上がってきたって感じなんですか、
その時はまだかな、まあ、次の日も治ってはいたけど、まあ、痛いは痛いとこあったし、でその日にりょうくん味噌汁笑顔と、サトルさんとじゅんこさんが来てくれてて、うん、で朝ゆっくり喋って、その日はもうね宿取ろうと思って南アルプスまで歩いて宿で、うん、その日はまあちょっとこう回復の日に当てようと思ったから、そんなに、
はいはいはい、
まあ言うて6時間7時間歩いたかな、道路ずっと、
なんかまあ言うてもちょいちょい歩いてるじゃん、
うん、
マサルはさ、
うんうん、
そういうのなかったらやっぱきついだろうなって思う。
うん、思う。
あんま関係ないと思う。
いや、なかったらきついと思う。思う、ね、うん。なかったらきついやろな、うん。多分。
全く歩いてなかったのに、いきなりそんなことをし始めたら、
うん、
歩けないだろうな。歩けないとは思う。
と思う。うん。そう、だから富士山終わって、やっとなんかこう、旅、やっと始めれたなっていう感じかな、台風も。あってなんかこんなはずじゃなかったじゃないけど、ずっとネックやった富士山をなんとかかんとか越えてこれてっていうのがまあ序章って感じだな。
なるほど、
うん、
なんか分かり合える人がいないのって結構なんかつまんなくさせるような気がするんですよ、
うんうんうんうん、
多分そういうの感じてたと思うんですけど、
うん、
富士山行ってても、うん、その人たちの見てる景色と自分はちょっと違うんだぞって思っちゃう部分も、
ああもちろん、
にしろ
あらず、ね、もちろん思ってましたよ、うん
うん、
もちろん思ってた、でもね、
うん、そこの寂しさじゃないですけど、うん、なんかあるんだろうなとは思う、
あでもそれがね意外とその、僕の最後の配信で言ったゆうくん大学生の子、
はいはい、
あの子と結構やり取りしてて、うん、だからそこでね歩き方はまあ、道路はヒッチハイクしている時もあったりなかったりとか、うん、まあでも同じようなルートを、海までつないで歩こうとしてたから結構ね相談して、どっから入ったとか、富士山どうクリアしたんとかっていうのを結構頻繁にやり取りしてて、うんうん、なんか結構そこはね解消してもらえたかな、
あそうね、うん、
誰にも分かってもらえないはなかった、
あ、うん、それは大きいです
ね、大きいね、すごいありがたかったね、
それはでかいですね、
うんうんうん、
なんかそこの理解してもらえる人がいるっていうのはやっぱり、ね、応援してくれる人もそうだしね、会いに行って
そうね、見てくれてる人がいるっていうのもすごい大きかったし、うん、まあ、でも僕の中でそのゆうくんは、うん、なんか同じ時期に僕の1日後にスタートしたら本当にもう、まあ、なんとなく同じルートを歩いてるから、
はいはい、
うん、なんかすごいね、まあ、最終日にしか会えなかったけど、なんか募る話がたくさんあって、いやそここうやったよなみたいな、まあ同じじゃないけどなんか分かってくる部分があって、ね、うん、よかったね、
なるほど、
うんうん、そう、それがまあ初めの伊豆富士山で、でそっからなんか今年はね、まあ総じて天気が不安定な8月やったらしくて、はいはい、山の上は、
うん、
なんか天気予報見てもなんか予報通りは行かなかったり、雨マークやったけどなんか晴れたり、晴れマークやのに全然ガスやったり土砂降り降ったりとか、でもまあもう南アルプスに入るって決めたから、まあね、そのルートを本当歩こうとしてるとはもうちょっとこう南下してからこう道路つないで北岳とか歩こうかなと思ったけど、まあ、富士山で遅れたこともあったし、道路の歩くしんどさをもろに食らったから、まあ、ちょっと南アルプス上の方だけサクッと行こうって思って、八社神峠から鳳凰三山で貝駒から黒峠降りるみたいなルートにした、うん、 な。でもそこはね、まあ、天気良かったね。2日目は1日目も午後からはもう全部雲抜けて、次の日も、
うん、
本当に富士山が見えて、八ヶ岳見えて、北アルプスも見えるみたいな、なんか本当に今まで来た道とこれから行く道が全部見えたような瞬間でしたね、買い込まれた時は。うん、良かったね。
あの日は黒塔ね、すごいっすよね。
黒塔ね、あれすごいね。よう、あれ登ってくるわ思いながら俺撮ってるよね、僕は。
そうよね。
え、あこもう登ったことある？その小渕された時の。
いや、行きそびれた。
あ、そうなんや。
千条貝駒の方からね、
うん、
千条貝駒って続いてるからそっちの方に行こうと思ってたんですけど、
うんうんうん、
機会がちょっととりあえず、
うん、
でも本当にあの麓のところに僕住んでましたよ、小渕沢行きました
。そうよね、うん、北斗市、
白州から
北斗市小渕沢、うん、
そうですよ。
もう小渕沢の駅からもうちょっとぐらいの感じ、場所で、
うん、500メートルぐらいですよ。
へえ。南アルプス側、うん、八ヶ岳の。
あ、そうそうそうそうそうそう。
うん、
サンコープラスっていう、あ、市営住宅に住んでます。
絶対知らない。
サンコープラス。
いや、この辺にいてたんやなと思って歩いてましたね。そう。で、それで降りた時にあの世界の歩き方のオフ会にも来てくれたあの宇治家 UJMT さん、
あ、
うん、宇治家夫婦が、はい、茅野市に住んではって。で、迎えに小渕田の駅まで来てくれて、うんうん、それであのウッシーさんとベビーちゃんと、あと2人あの、トレーナーとかその感じの子なんやけど、まあ、1回僕会ったことある人で、うん、でみんなで、ね、飯食いに行こうぜ言うて家泊めてもらってみたいな、うん、本当にありがたいよね、そういう人たちが。
それは、まあ、清田勝だからこそつながりです
ね。いやもう皆さんがもうお仕事もあんのにさ、なんか来るとき絶対連絡してねって言ってくれて、じゃあもう甘えますって連絡して、でさ、読めへんやん、日もこの日かこの日かってさ、この日の何時に行けますって、はいはい、南アルプス入る前に言えないから、電波あるときに今この辺でこの時間ぐらいになると思いますみたいなことで、向こうもさ、いつ来んやろなみたいなんで予定もあるやろしさ、はいはい、そんなんをこう全部クリアしてきてくれたってのは嬉しいですね。
う
ん、でそこで一泊して八ヶ岳のまた小渕沢から、うん、青年小屋、阿弥ヶ沢山には登らずに、
はいはいはい
はい、その裏の青年小屋に泊まって、
おいおい登れよ、
なんでよ、ピークに興味がねえんだよ。その日もね、
僕の一番ホームマウンテン。
そうなんや、
阿弥ヶ沢山
も。そうなんや、全然もう天気悪くて登る日も、
あ、
うん、まあ、その日はね、お昼ぐらいに出発しても、うん、あの青年小屋で泊まって次の日ちゃんと歩こうって感じだったから、もう本当に雨の中ずっと歩いて、うん、で翌日、そう、5時半ぐらいに出たんかな、もう雨上がってて、で、うん、赤岳の方に登ってったらちょっとガス取れたり取れなかったりみたいなんで、
うんうん、
でまあ6月かな、登ったあの阿弥陀だったっけ、
はいはいはい、うん、
あの辺のとこ、あそこ行ってたなとか見ながら来たる、その時歩いたルート、伊予とか横岳、伊予岳順番忘れたけど、うん、で東天狗行ったりとかして、で高見市まで行ったかな。その日は結構天気もそれなりに良くて、
うん
うん、なんか前来た道やなと思いながら懐かしい見ながら歩けてよかったね。
赤岳から蓼科まで見えるんですよ、天気よかったら。
あ、見えたかな、多分、
うん、
うんうんうん、そんで南アルプスも見えたんや、そうそうそう、
おお、
うん、
じゃあよかった
な。そう、だから前日の午前中に貝駒にいたから、赤岳に行って、うん、あそこ昨日あの上おったんやなとかっていうのがね、ちゃんとこう、それこそ線の旅ですよ、
うん、はいはいはい。
で多分その日ね、富士山もちょっと見えたよね、八ヶ岳から、
うん、
あのもう忌まわしき富士山、
うん、
そうそう。でそっかで高見市行って、高見市の小屋番の木村さんって人が、あの僕が PCT 歩くときに彼 JMT 歩いてて、でばったりシエラで出会って、そっから八ヶ岳行くときは木村さんに顔出しに行くみたいなのをしてんだけど、 今回もちょうど、うん、あの下山してますって言って会えなくて。
あ、前もなんか言ってなかったっけ。
うん、前も行った時前もおらんかったよね、うんうん、でその次の日に今まで、ね、高見市までしか行ってなかったよ。だから北八ヶ岳行ったことなくて。
はいはい、
うん、でなんか結構雰囲気変わるんやね。行ったことあるのあっちの方。
うん、あの右草峠から結構、
そうそう、
北八ヶ岳と南八ヶ岳で変わります、
ね、変わるよね。ではこんな感じなんやと思って、なんか結構あの笹がうわーっと生い茂ってる、やぶこぎまでいかんけど、うん、まあ、膝上ぐらいまでずっとそんなところを歩いて、で立科って結構岩なんやね上の方。
はいはい、
うん、でなんか中学生のなんかとなん登山なんやなあるやん、うん、登山演習じゃないけど、なんかそういうのとばったり出くわして、ちょうど岩登ってる時に前に、うん、あのジャージ着た中学生が80人ぐらいいるんでって言われてその脇をすいませんって言いながら登って山頂に着いた感じかな、うん、でそこの山頂にあの、まあ、ペグにも来てくれたことのあるとちこさんっていう方が、
うん、
何のアポもしてないけど今車でね、あの日本の山登りながら旅してる人で、
うん、
登ったら見たことある顔があるぞと思って待ってましたよっつって、そう山頂で待ってくれて、で、うん、お好きなもん飲んでくださいって小屋でビールしっかりいただいて、
うん、
美味しかったな。まさかやったもんね。
すげえな、うん、山頂で来るか来ないかも分かんない。
そうよそうよ、
どんな心境だろう
ね。どんな心境なのね。いつから行ったんですかって言ったら、ちょうど1時間前ぐらいに着いてましたみたいなんで、いやーありがてえよな。
すごい。
そう
で、その人も旅してるわけだ
もんね。そうなんよそうなんよ、旅してる人に、ね、ビールおごってもらっちゃった。お互い同じ宮野にこっちの方が短いからこっちが何かしてあげた方がいいのに。でその日は、なんかね、本当はその諏訪湖から見る八ヶ岳がいいよっていつもゆうちゃん言ってたやんか。
まあそれはいつでも見える。
うん、なんかそんなこと思ったけども、道路歩き結構なんかなんていうか、山を迂回して松本に行かないあかんから遠回りになるし、はいはい、寝るとこも考えのめんどくさいしなと思っても、そのまま霧ヶ峰とか車山とかあっちの方をつないで、
うん、
歩いていこう
と。そっちの方が正解でしょ、
うん、で、なんかあの宇治江さんとこ泊まってる時に霧ヶ峰の方が見えたのね。ですごいなんかこう、うん、なだらかな、なんか優しそうな感じの山だったから、うん、あそこ天気良かったら気持ちいいやろなーって、ね、そっちのルートにしたんやけど、何も景色見えずにもう一日中やぶこぎみたいなことして、で八伏山っていうもう本当に松本まで下山2時間ぐらいのところの山に、コバって平子場くんっていうね26歳のコバが、それは連絡して一緒に3泊4日ぐらい歩きたいですって言ってくれて、その子もそれこそ味噌汁笑顔とサトルニーヤンと、初めて去年かなサトルニーヤンの天白見守ろうか行った時にたまたま山で会って、マサルさんにインスタ見てますって言ってくれて、
はいはい、
でペグにも開店祝いですっつってわざわざ来てくれて、
うんうん、
でまあなんかバイトしてるから結構日程は余裕が取れるから行ける時行きますねっつって来てくれて、うん、そっから松本まで、うん、一緒に歩いてって感じで、いよいよもう北アルプスが来たかって感じだね。
どうでした、その時の心境は。
どの時
分かってて聞くのもあれですけど
どの時
あの八ヶ岳終わりの北アルプスの天気予報を見た時。
天気予報な、天気予報な、もうマジで嫌やったよねもうなんとかならんもんかなと思ったけどななんかそう、なんか
半分自分ごとの半分他人ごとで見ててうわっと思った
いやほんまずっと雨やったもんね。
もう同じリスナーさんいたと思うよ。で自分のこと関係ないのに天気を見てうわって見て
そうなんよ。でまあ
この人どうすんのかな。
そうでまあ1日言ったらゼロデーっていうのも取ってないやん、その富士山の前からさ。 まあ、別に取ってもいいかなと思って、うんうん、もうそれちょっと一回もう心落ち着かせて冷静な判断をして北アルプスに行くのか、もういっそ潮の道で松本から糸魚川まで行くかみたいなとか、
うん、まあ、その時にはその発想もあった
んですか？なんかふわっとね、ふわっと、うん、でもまあほぼなかったかな。やっぱ北アルプス行きたいなと思ってたし、
うん、
で、ゆうくんがちょうどその時に北アルプス入ってて、で、もう雨すげえっすよみたいな連絡来てたからで、その子はもう、立山の方に行って富山に降りますみたいな感じだったんよ。あ、そっち行った方がまあ距離短いしありかなとか考えて、まあコバと合流して一緒に下山したんやけど、でもコバはね、その仕事とかの合間縫って3泊4日時間取ってくれたから、僕ゼロ取りたいっていうのもありやなと思って
そうね、はいはい、
うん、正直初めそのずっとね一人で歩いてきてたから、なんかこう誰かと歩くっていうのちょっとね、あのストレスまでいかんけど、なんか気使わなあかんのかなっていう気持ちにはなってたんや、うん、正直なところ、
うん
うん、自分のペースで歩くけど、とはいえやっぱ気にもかけるし、でコバと一緒に山歩いたことないから、はい、僕より歩けるのか僕の方が歩けるのかも分からへんし、
うんうん、
でまあ若い子で山始めて1年2年ぐらいで、まあすごい動ける子やから、
うん、
なんかいやもう雨でも行くでしょみたいな感じのテンションになってくれてたからね、そやな、じゃあ2人やったらいけるっつって、あの、まあ、雨の中に突撃したんやけど、
はいはい、
それで三股登山口って蝶ヶ岳の、うん、手前の登山口の東屋で寝て、で次の日の朝蝶ヶ岳登って、常念の方に行く途中に横尾山荘かな、あっちの槍沢の方に降りて、うん、で槍沢上がってって、はいはい、槍ヶ岳の脇通ってすごろくまで行くっていうルートを通って、
はいはい、
でまあ標高下げたらね、天気は、まあ、雨降ってるか降ってないかぐらいでそんなに悪くなかったんやけど、やっぱ 2500m 上になったらもう爆風で、
いやちょっと動画見たけどいやそりゃ常念の方 あの稜線歩きはしないなって天気だったね
そうそう、でも槍からのすごろくの、西釜尾根やったかな、
はいはい、
あそこがもうね、うん、すごかったね、もうあの、ずっとじゃないけどたまにドーンって風吹いて、もうこれ動いてられへんっていう風の感じもあって、あ、うん、そんな
容赦ない感じが、
そうそうそう、で横殴りの雨で一人やったらマジで心折れてたなと思いながら小鳩一緒
にすごろくでテント倒れそうって言ってたけど、
うん、
槍で溜まってたらもう地獄
やった地獄やったまあそうなったらお金払って小屋に泊まってたんやろなと思うけどね、うんうん、
まあ、全部すっ飛ばされてるでしょと思って、
そうや
安全地帯にね降りてきてそれだったら、
そうそうそうまあそのすごろくの雨は、あ、風はそんなになかったけど、雨がもうとにかくもう一晩中ずっと降ってて、結構なやつが、
うん、ワンポールで、
ワンポールで、僕もコバもワンポールで大丈夫っすかね今晩つって、でそこの小屋で働いてる人もペグに一回来てくれた人で、あの、うん、大輝さんって人がいてて、その人に会いに行くのもあってそこで泊まったんやけど、で翌日結構ね、うん、しっかりあの天気良くなって、でコバはそのままあの新穂高の方に降りて、家に帰りやって、うん、僕は先烏帽子小屋までかな歩いたけど、なんかその時になんかもう寮生もうええわってなったよね、
あ、
うん、なんかまあ言うて、北アルプスと八ヶ岳もいいところではなんとなくこういい稜線歩きができてたのよね、天気も、
うん、
そこまで悪くなく景色も見えてみたいな、で、
うん、
なんかあのまあ北アルプス天気が不安定やったから、あのスゴロフとかあの辺まで日帰りで来れない距離やからあんまり人がいなかったのよ、本当に1日裏銀座歩いててすれ違う人は5人いないぐらいで、なんかねすごいこうなんやろ、まあ多分天気良かったらすごいたくさん人が歩く道なんやろうけど、なんかね誰もおらんとこを一人で歩くみたいなのが、これなんか人がいたら楽しいわけじゃないけど、なんかこんな歩き方もういいかもなってなんか理由なく思っちゃったよね、 うん、まあ贅沢な悩みかもしれないけど、もう稜線ちょっと飽きたなってなんか正直になっちゃって、はいはい、でまあその先の天気見ても良くなかったし、うん、でその先ってもうあれやん、槍ヶ岳とかキレットとか、五竜とかあの辺の天狗の奥だやったっけ、帰らずのなんとかみたいなのあって、それなりに危ないエリアやから、なんかいろいろ、まあ配信でも言ったけど、自分に理由、なんか都合のいい理由をつけて、
はいはい、
もうええわってもう諦めて、そうね、次の烏帽子小屋からもうまっすぐ、大町まで降りましたね、うん、でまあそう、うん、なんかでもこう後ろ髪を引かれる気持ちも少しはあったかな、
結果的にはまあいいかなって思いますか、それは。
うん、結果的にはもうそう思うようにはできるけど、歩い
て、そうだよね、
うん、うん、歩いてったとしてもまあ良かったんやろなっていう感じやけど、でもやっぱ、うん、天気悪い中そこを絶対歩きたいんかなっていうのをすごい考えながら下山してて、
うん、はいはいはい、
そう、まあなんかこういろんな感情がね出てきましたよ。歩きたかった道ではあるけど、そんな無理して歩く必要あるのかなとか、なんかあったらどうすんねんとか、でも下の道ほんまおもろいんかなとか、だけどまあね、その海から海まで行きたいっていうのがこの旅の柱やから、まあそこをぶらさんでいいかなと思って潮の道、うん、歩くっていう選択にしたから、まあ
もう、ね、
歩き出したらもう仕方ないなっていう感じだったからね、うん、で次の日も結局ずっと山の方ガスってたし、うん、よしよしと思って、
うんね、うん、そこへのこだわりが正しいかどうかっていうのがありますよ
ね、うん、そうそうね、うん、でもまあそっちの道歩いたからこそ出会えた人とか会いに来てくれた人もたくさんいたし、うん、なんかそっちでよかったなって思えたね、うん、
そうね、その大学生との最後のそういう出会いっていうかね、直接会って話ができるっていうのも一つだし、
そうそうそう、でその
と下を歩いてなかったら宮下直也も来てる
し、ね、あ、もちろんもちろんもちろん、
うん、ニューさんも、
うん、で途中あのこの去年かな、ここで言ったかっこいい大人たちの宮沢寛さんが、はいはいはい、今内地であのキャンピングカーで旅してんだよって言ってて、でマサルに会いに行くねって言って車でキャンピングカーで来てくれたりとか、
うん、
うん、で僕の友達のコーヒー屋の人があの知り合いが行ってて、たまたまなんか 2,3 日前に友達があの静岡から、新潟まで歩いてるんで見かけたら話しかけてくださいみたいな、そと会うわけないやんけって思った人がたまたま僕が道路出た時に軽トラで畑栽培が帰ってきはって、うん、もしかして君静岡から歩いてる子じゃないのみたいなってこんなことあるんですねっていう出会い方もあったし、
うん、
多分ね予定通り北アルプスをまっすぐ歩いとったら、まあ多分天気良かったら登山に来てる人がいてたぐらいやと思うからさ、まあ、そういう、ね、
いい景色見れましたっていう
の
も、そういうのもあるけど、
うん、そういう旅らしい出会い方っていうのは多分なかったから、
うん、そうね、
まあ、歩き終わってやっぱこっちの道で選ぶんだ自分正解みたいな感情になったかな、
はい、うんうん、いや納得感大事っすよ、
まあ、そうしていくしかない、どっち歩いたって別に多分いいことあったやろしさ、悪いこともあったやろさ、まあ、自分がしたことを、ね、それでよかったってこう自分でちゃんと書き換えれるかどうかがすごい、なんかそういう、なんていう、旅の中では大事な気はしますね、感じかな、ざっくり振り返ると。
やってよかったですか？
ああ、もちろんもちろん楽しかったです。
よかったです、
うん、なんか丸々トレイルみたいなのに縛られない歩き方ってもっとなんか自由にできるんちゃうかなっていう気はしたね、今回。
ああ、そうね、
うん、
はいはいはい、
なんか、
なんか自分が線を描く楽しみじゃないですか、
うん、そうそうそうそう、まあそのだけの時間を取れれへんよって話だったらもうちょっと難しいけど、まあ、もちろん道の奥が悪いとかって話じゃなくて、なんかね、その まあアメリカのロングトレイルにしても日本のまあロングと言われるトレイルもやっぱ情報を出してはるし、運営側はやっぱ安全に楽しく歩いてほしいっていう思いがあって、ね、その歩く人たちのね情報提供はしてるけど、でも今回のルートって誰も歩いてないから、同じルート同じようにだから情報提供もクソもないやん、だからそれがなんか結構新鮮で良かったなと思って、それって僕が歩いた道をなぞる必要ないし、今後そういうやり方しようって思った人もね、
うん、
別にその TJR の同じルート行く人がいても別にいいかもしれんけど、でもそれこそ名古屋とかから出発してなんかどっかの山通ったり古道通ったりとかして能登半島の先っちょまで行くとかでもいいかもしれんし、なんかそういう山と道とつなぎながら太平洋から日本海っていうのって日本列島細長いからさ、東北でもできたりするしさ、なんなら九州の鹿児島からゆうちゃんも言ったけどなんか縦断みたいな歩き方とか、なんかすごいね、なんかどこでもできるんちゃうかなって思いながら歩いてましたね、
はい、うん、どうですか、それは何でしたいと思うんですか、
私が、
うん、
あ、今後そういう他の道行きたいなとはもうあんま今のところ思ってないけど、
うん、違う違う、でもさ、うん、なんか僕もその九州縦断できたらいいなとか、うん、ね、2週間の休みで、
うん、
下から上まで行けたら面白そうだなとかって思うわけじゃないですか、うん、なんで思うのかなっていうのを、ね、ちょっとふと思ったんですよ、
あ、なんやろうな、
PCT メキシコからカナダまで歩いてみたいなって、うん、なんで思うんですか、理由、
そんな理由なんかないっしょそんな
そうで僕もあれなんですよ、それしたいからしたいっていうところだと思うんですよ、僕 PCT いただきそうだったんですけど、
うんうんうん、
なんかそれこそ諏訪のモンベル、
はい、
で、まあ、お買い物っていうかしてた時に、うん、その仕事辞めていくんですよって話したんですよね、うんうん、その人に、店員さんに、
はい、
ロマンありますねって言われたのが、うん、多分あそれですねっていうのがあって、うん、なんか線をかける旅ができるってなんかそこだなっていうのがちょっと、
うんうん、いや、ね、ほんまさったんそれぐらいよね、ロマンしかないよね、もう
そうそうそうなんかふとなんかさ、うん、僕らってなんかその線を描きたがるじゃないですか、地図に線を描き
たがる、そうね、うん、
なんかその点で結んだところに行きたいとかよりも、
うんうん、
ここからここまでつなげたら面白そうだなとか、
うん
うん、それってなんだろうなって思った時に最近ちょっと思ったのがそれでそこまでフィードバックすると、うん、ロマンありますねって言われたのがすごいしっくり、うん、嬉しかったしね、言われた時にメキシコからカナダまで歩くんすよ、僕もね分かんないですけどねみたいなことを店員さんと話してる時に、
うん、
いやーロマンありますねって言われた、うん、それだよな、
そうね、だってそれ以外別にね、お金もかかるし体力も使うしね、雨もかかるしやな、しんどいことが多いのに、歩き終わったとしてね何か大きなものがいるわけでもないのにさ僕がなんか歩き終わって、あ今回これなんかこうちょっと得たなじゃないけど思えたのは、多分前も言ったと思うけど、その日本列島のこの横幅が分かった気がしたよね、自分の中で、遠くに富士山が見えたら、あの富士山の上からの景色が覚えてるからさ、太平洋があって、うん、伊豆半島が見えて、関東の明かりがあって静岡の街の夜景が見えるみたいな印象が残ってるから、今ここにいるところからそれが見えるってことは、そっからあと 2,3 日歩いて、ね、そう日本海に行けたっていう、その日本列島の横幅がの物差しがなんか自分の中でこう、あなんかちょっと分かった気がすると思ったけど、それ分かったとて別に何もないから
なそうよ、
うん、ロマンしかないんですよ、
うんうんうん、まあそうね、そうね、うん、はいはい
はい、なんかゆうくんもなんか立山に上がった時天気良かったらしいよね、
はい、
でその時富士山見えたんやって、うん、で立山からも日本海見えたんやね、その時、でなんか日本の横幅ってこんなもんなんやってなんか思いましたって、うん、やっぱ、はい、地図で見たりね、平面でこう道路とか行ったらすごい遠くに感じるけど、なんか自分で歩いて時間かかってるけど、なんかその横幅の小物差しってなんか自分の中でできたよなみたいな話 が、うん、夜宮下さんが来るまでしてましたね、うんうん、よかったよかった、
そういう夜になった、うん、
まあそんなとこですかね、
はい、
うん、ちょっとエンディングいろいろ重大なお知らせが2つほどございますね、
はいはい、
オープニングに言うべきでしたねこの振りは、
確かに、
はい、ではエンディングいきましょう、
はい、
はい、それではエンディングのお時間でございます、
はいはい、
はい、お知らせがございますよ、
お、
はい、2つですね
はいはい、
一つはですね、まあ、タイトルだけ言いますとカレンダー大作戦を行いたいなと思います、
はいはい、
はい、もう一つがのこぎり山ハイキングオフ会のご案内でございます、
お
お、 いよいよですね、まあ、まずカレンダーの方からちょっと紹介していきますか、
そうですね、
でちょっと詳細をお願いいたします、
はい、そうですね、あのカレンダーを僕が2年ぐらいと同じのを作ってるんですよ、うん、同じのっていうかね、あのクラウドファンディングとその前にも作っていて、
はい、
でなんかそれを面白いことできればなっていうところもあって、うん、今回そのロングトレールフォアを歩いた写真を皆さんから応募、公募、
公募ですかね、
して、
うん、
公募して、
はい、
集まった写真から、まあ、12枚選んで、うん、12枚って表紙かな、
はいはいはい、
を先行してカレンダーにしよう
と思います、おー、なんかちゃんとした番組っぽいですね
はいはい
はいはい、
で、まあその12ヶ月分プラス1枚の表紙、
はい、
でまあ僕とマサルのねそのトレイルの写真を1枚ずつ出すので、
うんうん、はい、
全部で11枚分ですかね、
そうですね、
あの
募集の、はい、募集の対象は、はい、11枚です
して、
うん、
見たいと思います、
はい、
どうしますか、その写真は今年のものに限るとかにします、
そうですね、今年のがいい気はしますね、うん、うん、うん、まあ別に絶対今年だといけないってわけじゃなくて、はい、ね、今年のがよろしいっていうぐらいの感じじゃないですか、
うん、
なおよしぐらいの感じで、
そうね、
はいはい、でそのロングトレイルのそのロングって、はいはい、でこの番組のロングってやったらもう何千キロになっちゃうじゃないですか僕らの2人の感覚でいうと、やっぱ それじゃあね、うん、あの敷居が高すぎてあの面白くないんで、うん、そのご自身があの今回ちょっと自分いつもよりも長く歩いたよっていう距離の写真なら問題なしですよね、
もちろん、
なのでね、
そういう風にしたいです
ね、うん、普段1泊2日をよく行くけど、うん、ちょっと3泊4日チャレンジしてみた時のこの1枚みたいなとか、そういうのがう、
ね、初めての北アルプスで、
はい、
ね、3泊4日で歩きましたとか、
うん、
そういうのでも全然
OK です、
構いません、
はい、道の駅のセクションでもう100キロ歩いたとかでも全然構わないですし、本当にご自身がロングと思えばもう問題はありません、うん、
そうですね、
はい、
はい、
で、応募のねその枚数一応ね1人3枚まで、応募可能ですね、
はいはい、
はい、でその中から、うん、まあ、もしかしたら3枚とも選ばれるかもしれないですし、それはありえる、わかんない、
やりえない
です、ありえないか1枚か1枚か
1枚、
そうですね、
まあ、人数ね、その3人しか来なかったりとか4人しか来なかったりとかしたらありえるけど、
はい、うん、はい、なんでまあ1人
いろんな人に広く、
う
ん、
そうですね、
あの採用したいところでもありますね、
うんうん、はい、なのでお1人、3枚まで、応募可能ですので、ぜひぜひということで、
はいはい、で何々トレールって名前がついてなくても、
うん、
でマサルが歩いたみたいに自分で名前を作ってももちろんいいですし、
うん、はい、
丸々縦断トレールとかなんかそんな感じで、
そうですね、
はい、
はい、で期限を一応、カレンダー作成のね日にちとかもありますので10月の16日日曜日まで、
はい、
募集しておりますので、それまでに、普段ねご紹介しているメールアドレスにお送りいただければなと、
はい
はい、一応メールアドレスここでも言っておきますね、
はい、はい、
UBEMASARU2021@gmail.com ubemasaru2021@gmail.com で、お一人様3枚まで応募可能ですので、どしどしご応募ください、
は
い、
どしどし、
はい、
これはどしどし
の、ね、どしどしお願いします、はい、 で、
まだあの1ヶ月ありますので、
うん、そうですね、はい、これから
今から新しく行こうと思って、
そうそう全然構いません、はい、であの、メールアドレスに集約したいので DM とかにちょっと送っていただくといろいろとややこしくなってしまうのでメールアドレスに必ず送っていただければなと思います、うん、
はい、
ですね、懸命になんかカレンダー大作戦とか入れていただけたら分かりやすいですね。
そうですね、
はい、
カレンダー大作戦、
はい、
あと名前と、
うん、
どうしようかな、まあ、名前か、
そうですね、で採用された方にまた個別で連絡させていただいて、まあ、採用された方にはもちろんプレゼントしますよね、う
ん、はい、うん、もちろん、
はい、
うん、
ですので あなたのロングトレイルの歩いた写真がカレンダーになるかもしれません。
世界の歩き方、
はい、
カレンダーに、
はいよろしくお願いします。
すごい面白いですね。
ね、
いいですね、
いいね、いいね、はい、ではもう一つですね、
はいはい、
のこぎり山ハイキングオフ会のご案内でございます。以前から、言っておりました、12月ぐらいにねのこぎり山ハイキングのイベント
を、ね、やろうかな
って、うん、言ってたから、それの詳細をお出ししますので、ちょっと詳細お願いいたします。
はい、で開催日なんですけど、
おい、
12月10日、
うん、
11日、
うん、
土日ですね。
一泊二日ですか。
で開催しようと思って。そうです
ね。お泊りじゃないですか。はいはい。
お泊りです、
ね。お泊りですね。はい。
で、まあメインが10日にのこぎり山ハイキングするっていうのがメインで、
うん、はい、
で夜は保田小学校に泊まって、うん、みんなで、まあ、オフ会みたいなね、あの交流会みたいな感じで。
うん、
できればなみたいな感じですかね。
はい、はいはい
はい、
で保田小に、お泊まりいただいて、翌日11日ですね。
そうですね、はい、11日に宇部のブルーベリー農園をちょっと見学、
うん、
ツアーじゃないですけど、
うん、
うん、できればなみたいな
のがですかね。 OK です、 OK です。何人ぐらいの、人数にしますか。
そうですね、一応今のところ15名を募集するような形で、
うん、はい、
考えております。
お、分かりました、
うん、
でこれ
で、
うん、どうぞどうぞ、
はいはい、
どうぞ言ってください。
あの一応10日のハイキングの集合時間が、
うん、
浜金谷駅っていうところに11時集合、
はい、
ちょっと、まあ、あの前後すると思うんですけどね、そのバスのバスじゃなくて、あの電車の都合で、うんうん、だいたい目安は11時ぐらいに浜金谷駅集合となっております。
OK、はい、です。
うん
うん、じゃあそんな感じでご予定や、はい、ご都合が合う方はぜひね、一緒にのこぎり山から行きましょうよっていう感じですね。
そうですね。でこのメールどうします、あの行きたいですっていう、
これももう
メールでも、
どうしましょう、ゆうちゃんに DM にしますか。
そうね、
うん、
僕の方に、
うん
うん、
お願いします、はい、
送ってください、
はい
はい。
で人数がある程度こう確定したら、宿とかもね抑えに行ったりとか、もうでもすぐ、
はいはい、
予約するか、
うん、うん、そうね、
はい、なので、まあ、人数の把握とかもありますし、一応期限は決めてはないけど、なる早でくれた方が助かりますね。
そうですね、10月12月の10日だから1ヶ月前にはもうね、あの、
うん、
場所、
うん、
宿とかは抑えておきたい感じですかね。
うんうんうん、
なる早で、
はい、なる早でまあでも当日ね、あの前日に行け、やっぱ行けますって言ってもなんとかなるとは思うので、
うん、
はい、できるだけなるべく早く連絡いただければこちらとしても助かりますっていう感じですね。
はい、
はい、で、うん、一応費用がね、宿とかもあったり、いろいろ夜の、お金もかかってくるので、ちょっと有料の、形になりますけど、そのあたりはどうしましょう、はい、人数決まってから詳細を送りますか、今伝えておきますか。
そうですね、大体大体っていうか、あののこぎり山ハイキングの参加費として6000円、うんうん、まあ、これはあの祭りがこっちに来るとかの、まあ、運営費っていうところに当てられる費用も含めて、
うんうん、
まあ、1人当たり6000円っていうところになっています、
はい、
で宿代があの保田小学校の宿泊が4200円かかるので、
はい、
まあ、個室か、まあ、大部屋、まあ、大体個室で収まるようにはしたいんですけど、
うん
うん、あの4200円1人かかります、
はい、
で夜、まあ、飲み会とかをするのに、
うん、
まあ、4000円でお店の方にお願いするような形で、
うん、はい、
大体1万4200円はそのハイキングと宿泊費と 夜の飲み会でかかりますっていうのは先にアナウンスさせてもらいます。
はい、
うん、
そんな感じですね。
はいはい
はい、
はい、
じゃあのこぎり山ハイキングのオフ会の、参加したいよって方は、ゆうちゃんに、インスタでも、まあ、インスタかなで DM いただければ、
うん、
はい
はいはい、
である程度人数が決まったら詳細しっかり、参加の方にお送りさせていただきたいと思います。
はい、
はい、
今のところこのラジオ聞いてる方、うん、ね、限定で、
ああそうね、
やろうと思ってますけど、まああんまり集まりが悪いとかであれば、
うん、
急遽インスタの方で、
うん、
あの PR 活動するんですけど
、はい、
大立ち回りをインスタの方でするかもしれない
ですけどそうですね、できるだけねラジオのリスナーさん、リアルラジオのリスナーさんでね、うん、こうワイワイできたらいいなと思いますんで、本当にあの、はい、お一人のご参加でも全然構いませんし、あのね、うん、友人と一緒に行くとかカップルでとかご夫婦とかもう年齢も全く問いませんので、
はい、
はい、のこぎり山のハイキングは本当に誰でも歩けるような道ですよね。
そうですね、
うん、なんならちょっと小学生ぐらいのお子さんも行けるんじゃないかぐらいのレベルじゃないですか。
うん、
うん、
なんなら私ロープウェイで行ってますね、もう全
然、はい、
先に行ってます、
ね、そうですね、はい、ぜひぜひ、はい、ふるってご参加いただければと思います。
はい、
はい、では、カレンダー大作戦とのこぎり山ハイキングのオフ会のご案内でした。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ほんならそんなとこですかね。
はい、
オッケー。一応じゃあゆうちゃんのインスタのアカウントを言っておきますか。
はいはい、うん、yuichiroube、
はい、そちらにお買いのしてください。一応僕のアドレス、DM 言っておきますね。いつも通り MASANA43、はい、まさま43でインスタグラムやっております。はい、ではまた来週ですかね。
はい、
うん、 OK。
いや、よかったですね、無事に歩きが終わりました
。そうね、なんとか8月中に終わったね、なんとか滑り込みせえって感じだけど、
もう次の予定とかないですか。
次ね、九州自然歩道の宮崎県のセクションをちょっとお仕事として、10月の末から2週間半から3週間ぐらいですかね、360キロ歩きに行くことが決まってるのと、ちょっとねレオ君とパタゴニア行こうよってなってるんですよ、年末か年始か。そう、それは
あのヨルダンは、
ヨルダンはちょっとね今じゃないかなっていうのでちょっと1回、うん、なくなってるけど、レオ君が個人的に南極とパタゴニアで撮影、自分でプロジェクト立ち上げて仕事つけていくって言ってて、
お、
うん、で、まあ、南極だけ行って帰ってくるのもせっかくやし、マサル君と一緒に歩いて仕事的なことができたらいいねってことで、一応パタゴニアに行かないっていう誘いをもらったので行くよって言ってます。
お、
はい、
お、
初のパタゴニアですよ、チリですね。
あ、そうなんですか。
そう、
行ってないんですか。
行ってないよ、あの時は、世界史の時に。
帽子かぶってんのに
そうね、カリフォルあれアメリカの会社やからやっぱ憧れ、うん、憧れですよパタゴニアは。
いやそうっす
ね、うん、アメリカのあのパタゴニアの会社も初め憧れの場所っていう意味でパタゴニアって名前つけたらしいですからね。
おお、
はい、その憧れの場所に年末か年始かに行きますかね。
楽しみっす
ね。いやほんと楽しみ。そこもね、うん、現地からなんか声を届けたらなと思ってますし、
そうっすね、うん、
九州自然歩道も多分今回みたいに個別配信だと思いますけど、なんか九州
あの、うん、最終回のやつが一番良かったですね。
あ、
1日1個ちゃんと撮って、
うん、
でまとめてアップするっていうのがやっぱ綺麗ですね。
なるほどなるほど。
セクション、まあ分かんないですけど、うん、セクションに分かれて、
うん、
まとめて1日1個、うんうんうん、高ぶった瞬間に撮っといて、
はいはいはいはい、
高ぶった瞬間に撮っといて、
そう、ね、
っていうので、
うん、
じゃないと、うん、じゃないとってことはないけど、なんかあれが一番しっくりきてたなと。
なるほどね、うん、
はいはい、
わかりました。ちょっと今後の参考にします。
うん、
OK。ではまた来週ですね。お会いしましょう。
はい、
さよなら。
さよなら。